どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機関の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。本日は、ボイシーのデイリートークテーマに沿った回、今日のテーマはこちら。部屋作りのこだわり。居心地のいい部屋にするための家具選び、気分が上がるインテリアのポイント、部屋を整えてから変わった毎日の話などなどを語ってくださいというテーマでございます。これすごくタイムリーで、この番組の中でも何回も話してますけども、ゴールデンウィーク明けからですね、私は東京の方に単身赴任をしておりますと。そこで6畳一間をね借りて今生活してるわけですけども、その家具とかね、基本的な生活に必要なものは全部ついてるんですけど、私のものづくりガジェットとか、その作業環境としては全くゼロの状態から今部屋作りをしているという感じですね。ある程度、愛知県の家から物は持ってきてはいたんですけど、やっぱ足りないものが結構多くて、買い足したりとか、これこういう配置じゃないなっていうことを試行錯誤しながらですね、今部屋を作ってる最中なんですね。まさに自分の理想とする環境はまだできてはいないものの、やっぱこう部屋を作りながらね、なかなかさ、この年になって自分の部屋を一から作るっていう経験ってないと思うんですよ。そういう経験を久しぶりにこうして、ちょっとワクワクしながらですね、部屋を作ってる時なんですけど、そういうことをしてると、やっぱ部屋の中で自分何が大事だったかというのがね、結構見えてくるんですよ。私マキシマリストなんで、非常にいろんな画質に囲まれながら、愛知県の家ではね、2畳半で生活してましたけどね、2畳半の書斎で生活してたんですけど、それが6畳になり、ちょっと広くなりですね、ゼロからこう物を用意していくときに、これってやっぱ大事だよねとか、これはちょっと贅沢品だったなみたいなものがちょっと見えてくるので、そういうちょっと部屋作りのこだわりの部分、本当に大事な部分っていうのをちょっと整理していきたいなという回でございます。それでは早速行きましょう。好みの話を最初にすると、私はマキシマリストです。だからある程度というか、相当な量のものに囲まれながら暮らしたいというタイプなんですよ。マキシマリストっていうのはミニマリストの逆の言葉で、ミニマリストって本当必要最低限のね、持たない暮らしを良しとする、そういう人たちのことで、結構エンジニアでもミニマルな人って多いんですよ。私はどっちかというとガジェッターとか、物理的なね、機械とか、メカ系のエンジニアなので、やっぱ物が好きなんですよね。ガチャガチャしたこの機械的なことが好きなので、そういうものに囲まれながら、いろいろ自分のクリエイティブなことをしたいなと思っているんで、とにかく自分がワクワクするものとか、ちょっとこれはいいなっていういいものに囲まれてですね、やっぱ生活することを良しとしてますと。それをマキシマリストと言うんですけども、非常にね、私がもともと愛知県にいた時は、もう2畳半という非常に狭い部屋の中でマキシマ、無なことをしてたんですよ。もうあらゆるガジェットを自分の身の回りに置き、ただ、乱雑に置くわけじゃない。物は多いんだけど、ちゃんと機能的に配置されていて、散らかってるわけじゃないと。ちょっとね、地面に直置きっていうのも若干あったんだけど、本とかはね。なんだけど、この、散らかっていない、整理整頓はされているけど、物が多い。みたいなのが、やっぱ私の理想的な部屋作りなんですよ。だからとにかくね、愛知県の家の方は物が多かったわけですし、それを幸せだと思っていたわけなんですけど、一歩変わってですね、この東京に来てみると、東京の部屋は狭いっちゃ狭いんだけど、それとも私の書斎よりは広くて、6畳 1K なので、かなりね、スペースがあるんですね。ここを物で満たそうとしてしまうとですね、物で満たされたらもう愛知県に帰れなくなるわけで、自分の住む空間がなくなってしまうから、なるべく物は増やさないけど物が多いような、ちょっと矛盾してるんだけど、そういう部屋を作りたいなと思って、その動線的な部分は空間を作って、自分が作業するスペース周辺に物をいっぱい置くみたいなね、そういう形の部屋作りをしようと思ってますと。それは、ちょっとずつ1ヶ月ぐらいかけて、だってこれ足りないな、あれ足りないなってやっていこうと思ってるんですけど、まずは自分が 3D モデルのね、作成とか、設計とかプログラミングとか、そういうものをある程度快適にできるような環境を作らなきゃいけないということで、まず優先的にですね、いろんなそういうものを、そういう必要なガジェットを今買い集めてる最中でございます。全然ないんですよ、今物がね。全然ないというか、もうあるよ、あるんだけど、他の人が見ると、ミニマリストとかが見ると発狂して死ぬぐらいは物はあるんだけども、すでに私的にはやっぱり、ね、ちょっと足りないなというところで、増設していく予定ではありますと。すでに 3D プリンターがあと2台導入される予定はあるんですけど、それちょっと先の話で、普段は あのね、向こうにいるときは物に囲まれてたから気づかなかったんだけども、いざこう物があまりない状態になってみると、あれがないっていうのはすげえ不便だったんだなと、あれって大事だったんだなっていうのが改めてわかるんですよ。ただ物に囲まれすぎていて、その物一つ一つの効果をあんまり実感できてないっていう、まあ、悲しき事実があってですね、まあ、それに今回気づけたよというお話をちょっとね、こう自分の中で内省していこうかなという回でございます。まあね、言い出せばキリはないんですよ。その作業環境に必要なものの三大要素って椅子とデスク、そしてディスプレイだと思うんですよね。まあこれがやっぱ基本です。エンジニアのビッグスリーと言っていい要素だと思いますね。で、まあ椅子に関しては正直買いません。あのね、もうすでに家にあったものを、まあその使おうかなと思ってます。というのは自分の家にある椅子もすごいこだわって買った椅子なんですよね。今愛知県にある椅子っていうのはレカロっていうその車のバケットシートを作っている会社のバケットシートにそのまま座ってるっていう、まあ車好きなんで、あの車にそのまま付けれるバケットシートを椅子にする、椅子にしたみたいな、そういうデスクチェアがあって、デスクチェアじゃないのよ、本当に車の椅子がデスクチェアみたいな形をしてるっていうだけの椅子なんだけど、それに座りながら作業してるのね。めっちゃかっこいいんですよ。もうほんとレカロって書いてあって、あ、バケットシートがあるって、まあ車好きが私の部屋を見たらですね、もう踊り狂って興奮するほどにかっこいいんですけど、まあ、車の椅子なんでマジで座りにくいですよね。腰がめっちゃ痛くなると、ずっと車にの運転姿勢みたいな、それを無理やりデスクチェアにしてるから、ちょっと体的に無理があって、その長時間座るのはね、まあ、それは買う前からすでに分かってたんだけど、まあ、かっこいいというその一点で買ったんですよ、その椅子はね。だからそれは座りづらいっていうの分かってたから、座りづらいその椅子に対して私の体の方を合わせるということで、まあ数年やってきたわけですね。だから全然平気ではあったんですけども、今単身赴任先にこう来てですね、普通の椅子で作業するということを始めた結果ですね、あ、やっぱ普通の椅子いいなっていうあのよっぽど今まで自分が座ってた椅子よりも、多分ニトリのね安いような椅子なんだけど、全然作業性いいということで、もうこの椅子で満足してると。だから椅子は買いませんと。まあね、ブロガーとかね、こういう私みたいに発信者って結局アーロンチェアとかね、高級椅子、まあ、人間工学に基づいたね、この人間の体のためを考えて設計されましたみたいな高い椅子が結構好きなのよ。で、そういう椅子に座ってる人も多いんだけど、もう私はもうこのね、備え付けの椅子で十分満足です。元々の椅子がそんなに良くなかったというか、高い椅子なんだけど良くなかったんで。まあ椅子はいいでしょうと。もう一個デスクね。デスクの話はこの前しましたと。スタンディングデスク買いましたよみたいなことを言いました。で、一応ね、備え付けのね、細いちょっとデスクみたいなやつも一応ついてます。なんかホテルにある安いような、机なんだけども、まあ、これも別にもうスタンディングチェア買ったし、まあ、標準でついてた、デスクを使おうかなっていう感じです。デスクに関してはやっぱ高さが重要になってくるんだけど、まあ、そんなに別にね、細かく高さ調整する必要ないかなと。まあ、スタンディングデスクの方は高さ調整できるし、まあ、普通にある方も、そんなにこの、標準的な高さで、まあ、私も別に標準的な身長なんでね、この高さに不満を感じてるという感じではない。ちょっと奥行き方向が細いので、物があまり乗らないなっていうのはあるんですけど、これも全然問題はないかなという感じですね。まあ、ただね、ちょっとマニアックなこと言うと、キーボード付き。キーボードっていうのはタイピングするね、文字打つためのキーボードなんだけど、キーボード付きからすると、やっぱ机って高さ云々よりも、鳴りが大事なんですよ。鳴り。キーボードってね、打楽器なんですよね。いいキーボードっていうのは打楽器です。こう、パカパカパカってこう文字を打つ、その打鍵感。で、その打鍵が響く感じ。スコンスコンっていう。その打鍵感を生み出してるのって、そのキーボード本体だけじゃなくて、その下の机も、一緒なんですよね。この机がやっぱ、いい机だと、このキーボードの打鍵感、響き、打ち心地っていうの変わってくるんですよ。まあ、これはね、本当にそう。で、この、鳴り、それを鳴りと呼んでるんだけど、鳴りも結構大事で、それは机の厚みとか、木の材料とか、あとはまあどういう強度を持ってるとかね、まあそういうので全然変わってくるとは思うんだけども、まあね、そこまでこうこだわり始めると、結構お金がかかってくるので、まあこれはまあまあまあ、その贅沢品だということで、ね、まあそこまではこだわらないんだけども、まあですからまあとにかく高さが、作業性としては重要ですよと。もっと行くと、やっぱね、木の種類とかね、鳴り、キーボードの響き、鳴りっていうのが重要になってくるかなと。まあ、これがね、やっぱね、作業してる上で、特にブロガーとか、私の本書いたりとかね、まあ、プログラムを打ったりとか、まあ、そういうキーボードを使った作業をよくするからさ、その、 鳴り響き、この打ち心地っていうのが結構その自分の作業中のテンションに関わってくるんですよ。だからそこまでこだわれるとベストなんですけど、まあそこまではね、このね1年ぐらいしか済まない単身赴任の環境ではまあ追求しなくてもいいかなと思いますね。ちなみに私の2畳半の今その愛知県の家では桜の木なんですよ、使ってるのは。なんか父親がね、家買った時に、まあじゃあ家買って自分の書斎があるんだったらその書斎の机は俺がいい木を買ってきてやるわって言ったから、あ、じゃあお願いしますって言って、まあ桜の木をね、ちょっと木材屋さんから買ってきてもらって、ちょっと加工してもぴったり部屋に合う長机にしたやつをこう入れたっていう感じはあるんですけど、だからすごい重いんですよね。まあ、桜の木ってね、重くて硬いっていう感じの特性を持ってるんだけども、すげえいいんだよね。こう、机とにして、まあ、その上でタイピングするとめっちゃ響きが良くて、いや、これはいいなっていうものがですね、今、私の、家の方にはね、入ってるという感じですね。まあ、そういう細かいこだわりっていうのも、まあ、結構その、デスク環境には重要ですよというお話です。まあ、ただ、今話したのはですね、結構贅沢な話で、まあ、椅子も結局標準のものを使ってるし、机も、まあ、スタンディングデスクを追加で買ったんだけど、まあ、基本的には、標準のものを使ってますよって。じゃあ、支部長さん何をこだわっているんですかとか、何が重要なんですかというところなんですけど、やっぱりね、ディスプレイですよ。本当に。まあ、そう、まあ、当たり前ですよねって話なんですけど、ディスプレイがね、本当に重要で、今のところね、ディスプレイ環境全然整ってないです。今私が作業で使ってるのは MacBook Air の、まあメインで使ってるね、真緑の MacBook があるんだけど、それの、これは15インチかな。まあその標準の画面と、あとサブディスプレイですね。まあ同じくこれ15インチ、15インチかのサブディスプレイを、USB Type-C 接続でね、給電までできるやつを使っていて、この2枚構成で作業をしているんだけども、やっぱ足りないね。もともと、愛知県の家の方ではウルトラワイドモニターのちょっと短いやつっていうね、半端なサイズのやつが目の前にあり、左側に26インチのモニターがあり、まあウルトラワイドモニターの下にまたちょっと小さめのモニターがあるっていうね、その3枚構成でずっと作業をしていたんですよ。だからね、この2枚構成のディスプレイっていうのはね、結構辛いね。うん。やっぱ作業性に関わる。もう資料を見ながらこっちで作業するとか、なんかね、いろんな作業を2枚でやるんだけども、やっぱやりづらいですね。だからモニターはね、やっぱこだわらないとだいぶ作業性が落ちるなと思いましたと。で、モニターを適切に配置する上で結構重要になってくるのが、モニターそのものもそうなんだけど、モニターアームとか重要なんですよね。この話題ね、ちょうどね、最近、唐揚げ帝国放送局の唐揚げ先生がね、言ってましたけども、モニターのね、このモニターアームをこう探してるんだみたいな話を、なんですけど、私もそうで、まあ、ちょっとね、今のその画面構成だと、ちょっと後で写真貼っときますけど、このデスクのね、いややっぱね、画面2枚厳しいって、2枚で作業してるエンジニアガチで危機感持った方がいいって厳しいってっていう感じで、もう常時が出てくるぐらい厳しいんですけど、やっぱりね、ちょっとデュアルだと、デュアルでもいいんだけど、ちょっと厳しいなーっていう感じがするので、もう一枚はね、モニター増設してもいいんじゃないかなーっていう感じはしてる。だからモニターなんて一番買いたくないんだけどね。でもやっぱ一年ぐらいいるってことを考えると買わなきゃいかんなと思いますし、やっぱモニターを買った時に重要なのがモニターアームなんですよ。さっきもね、話したんですけど。モニターアームって、そのモニターってさ、まあ普通に買うとなんか足がついていて、あいつ机の上にドンと置きましょうねという感じのものになってると思うんですけど、じゃなくて、やっぱアームでこう吊るというか、まあ自由に配置できるようにしましょうねという、そういうモニターアームとなるものがあるんですよね。まあそういうものがあると何ができるかっていうと、好きにモニターを配置できると。だからモニターを横に並べるんじゃなくて、まあそれこそ上に並べるとか、ちょっと縦にしてみるとかね。まあそういう自由な配置、レイアウトができますと。まあこれによって、すごくね、こう、自分の見やすい位置に画面を持ってきたりすることができてるし、レイアウトを自由にできるんで、まあ、こう、まあ、その作業の実用性もそうだし、なんかこのコックピットみたいなね、すごいワクワクするようなデスクを作ることもできると。なので、ね、モニターアームって、モニター以上に重要と言っても過言ではなくて、ここはね、やっぱね、かなりこだわりポイントだなとは思いますね。しかも種類がめちゃくちゃ多いし、なんかレビューもいっぱいついてるんだけど、ね、なんかね、微妙なんですよ。モニターアームのそのレビューって信用できるかどうか絶妙で、 なんかね、中国製の安いモニターとかあるんだけど、めっちゃ評価良かったりするんだけど、明らかに桜みたいな人がいっぱいいるのね。レビュー書いたらきっとなんか半額ぐらいなんじゃねえかぐらいの感じの勢いで、いろんな人が同じようなことをレビューに書いてるから、あんま信用できないなっていうのあるし、モニターアームとか外れ引くと本当に最悪で、まあ、ゴミになっちゃうのね。まあ、他のに代替もできないし、なんかこう邪魔になるし捨てにくいしみたいな、あの三重苦みたいなのを背負ってるから、やっぱ外れ引きたくないんですよ。で、外れを引きたくないなと思うと高いの買うんだけど、高いやつは本当高いんですよね、モニターアームね。しかもそのモニターアーム自体にこうね、こう配置できるその自由度とか特徴みたいなものがあって、まあ、自分がどういう風に配置したいかを最初にイメージしないと結構選定できなかったりもするから、このモニターアーム選びっていうのはね、非常にね難しい部分ではありますね。だからこう、なんとか私今作戦が2つあってさ、なんとかモニターをこう増設して1枚ね、まあ今そのサブディスプレイみたいなやつは持ってきてるから、でそれで1枚と、あと元々の MacBook のメインの PC の画面がまず1個と2個目と、でもう1個ちょっと大きいモニターを買って、まあそれをモニターアームでちょっと好きな位置に配置して3枚構成にしようかなっていうのがまず1個と、でもう1個の作戦としては、今あのものづくりのすすめっていうね、同じく技術ブロガーとしてとか、あの YouTuber として活躍されているリビさんという方から、あの X リアル1 Pro っていうね、VR じゃなかった AR ゴーグルを借りてるんですよ。その AR ゴーグルって、まあ、本当に何もないところに大画面を映すことができるようなゴーグルで、まあ、割とこう実用に頼るようなクオリティになってきたんですよね、 X リアル1 Pro っていうのは。だからまあそれをもうモニターを増設しませんと、じゃなくてこのバーチャルの空間にモニターを増設することによって、それでなんとか作業をしようかなみたいなところも一応ね考えてはいますね。ちょっとね、それまあでっかい画面を確かに映せるんだけど、使いやすいかどうかっていうのはすごく微妙と。しかも私の場合、裸眼の視力が弱いから、その、X リアル1 Pro だけではやっぱ見れないから、コンタクトレンズをつけてやらなければならないと。なんだけど、家の近くにさ、その、X リアル1 Pro 用の、その追加メガネみたいのを作る場所があるんですよね。東京なんで。まあ、比較的頑張れば行ける距離にあるからさ、まあ、そこで、その、まあ、借り物なんだけど、そのメガネ自体は。私自分用の、その、ね、視力矯正デバイスみたいなのを作って、それにつけちゃって、モニターとして運用するか、もう、諦めて、モニターアームとディスプレイを買って、追加で、画面をつけてですね、まあ、それで作業をしていくかっていう、二択を迫られているんですね。いや、これはね、難しいですよ。持って帰るっていうことも、考えたら、次の引っ越しのことを考えたら絶対買わない方がいいんだけど、ここで、ものづくりの作業を一年する。いろんな、クリエイティブの作業をするというふうに考えたら絶対いるんですよ、モニター。妥協できないわけ。いや、どうしようかな。もうお金ないんだよな、いろいろ買いすぎちゃってっていうのはあるので、やっぱね、モニターとモニターアームっていう、この二つは、やっぱデスクを作る上で、もう最重要。めっちゃこだわらなきゃいけない部分だなっていうのが、よくわかりましたというお話でございますね。ちなみに、昨日も言ったけど、マイクアームもめっちゃ重要です。アーム重要なのよね、なんかね。今、マイクアームはね、私、オーディオテクニカっていうところの、もう1万5000円ぐらい高いやつ買いました。マイクアーム失敗してるんですよ、本当に。まあ、マイクアームが本当に必要な人って、まあ、少ないと思いますよ。普段音声収録しないよとか、いう人は、別にそんなにいいマイクアーム買う必要はないと思うんですけど、ポッドキャスターとかね、ちょっとニッチなんだけど、ポッドキャスター、音声配信、ライブ配信者とか、いろいろこう自分の声を収録する人、そのデスクで収録する人は絶対ね、マイクアームをケチってはダメです。モニターアーム以上にピンキリなんですよ、マイクアームって。私、愛知県の家でもめっちゃ高い。2万円ぐらいするマイクアームを使ってますし、まあ、こっちでも、ね、高いやつ買ったんですけど、やっぱりね、何回か失敗してるんですよ。なんかバネが強すぎて、なんかマイクがすごく上上がっちゃうとか、逆に弱すぎて垂れてくるとか、結局振動が乗っちゃうとか、まあ、調整に時間かかるとかね、やっぱストレスになるんですよね、すんごい。いいやつを買えばもうそれ一発で、そういうなんか変な悩みとはおさらばできるんで、やっぱりこのメインのガジェットじゃなくて、それを支えるもの、そのベースっていうのが何事も大事だなという話なんですよ。私はこのね、別に派手な目立つ部分が、まあ、その目立ちたがり屋ではあるとは思うんだけども、性格的にはね。だけど、なんか、この、目立つところが好きってわけじゃなくて、なんかこう、地味に支えてる部分とか、実は大事だよっていう部分が、割とね、 目がいくというか、そういうところに注目しがちで、そういうものは好きなんですよね。だからそのね、こう第一線でね、車とか飛行機とかこう輝いている活躍している、みんなが知ってる機械ではなくて、まあ工作機械とかね、産業の基盤を支える、それこそベースですよね、基盤を支える機械が好きだし、あとまあバンドとかもね、ちょっとかじったりしてますけどね、音楽とか、それもベーシストなんでね、やっぱそのギタリストとかボーカルじゃないですよ、あと演奏のベースを支える基礎の部分ですね、そこを担うのが好きだし、まあ大事だなと思ってるわけですね。だからやっぱね、モニターアームもね、そのモニターを支えるベースの部分大事だし、マイクアームもそのマイクを支えるベースの部分っていうのは想像以上に大事なんだと、まあそういうことですね。今日はね、部屋作りのこだわりということでちょっとね、皆さんにちょっとお気づきかもしれないですけど、今週先週とですね、まあ結局バタバタ忙しくて、まあほぼほぼ原稿書かずにね、その場で喋っている感じなんですけども、まあ今日のまとめはこれですね。まあ、スペック云々とか重要になってくるメインガジェットではなく、メインガジェットを支えるベースの部分ですね。その机もそうよ。さっきも言った机の材質のね、木の話もしたけども、ああいうところね、やっぱ自分を支えてくれるもの、そのメインじゃないから支えてくれるものをこだわっていくと、やっぱいい部屋作りできるんじゃないのというお話でございます。 PC スペックがどうのこうのとか、パソコンの解像度がとかさ、リフレッシュレートがとか言ってる場合じゃないですよ。支える部分をちゃんと意識して見ていきましょう。というわけで、ここからコメント返しです。シャープ723、小学生の想像はチンチンにたどり着くにいただいたコメントです。原あゆみさん、ありがとうございます。全力で小学生していて最高ですね。うちの娘はちょうど小学2年生の頃、自分で簡単にプログラムしながらゲームが作れる、スプリンギンというアプリにドハマりしていて、数年くらいせっせと作ってましたね。声も入れられるから最高のおもちゃです。iPad に向かって、ている時間が増えてはしまいましたが、あれはあれでクリエイティブな時間だったなと思っております、ということでありがとうございます。初めて聞きましたね、スプリンギンですね、というアプリにドハマりしてたの。あとでちょっと調べてみようと。私の子供たちもそのアプリとかで遊んでたりとか、スマホとか遊んでたりとか、あとスイッチ2ですね、最近ちょっとね、スイッチ2を誕生日でもないのに買い与えるっていうですね、ちょっと大甘やかしをしてるんですけど、っていうのはスイッチ2がね、ちょっと半導体のね、不足の影響で1万円、こう、値段が上がるということを言ってたから、ちょっと妻と相談して、どうせ買うから誕生日とかに、もう今のうちに買っとこうぜって言って、密かに買いに行く予定だったんですけど、まあ、ちょっといろいろ都合が合わずにですね、ちょっと子供たちと買いに行くことになってしまったらしくて、妻が。スイッチ2買ったよってなったら、もう開けざるを得ないよね。誕生日まで待ちましょうみたいな感じで。息子の誕生日1月とかだから、そんな待てないじゃん。もう開けて、もう開けさせろってね。開けて、普通にもう遊んでますね。っていうので、スイッチ2でも遊んではいるんですけど、スイッチ2では、マインクラフトやってるんですよね。マインクラフトはね、あれ、いいゲームだなって思いました、すごく。なんかこう、プログラミング思考みたいなやつも学べるし、まあ自分の創造性っていうのも、まあ、制約がある中、ブロックを組み合わせてね、なんか家作ったりっていう制約の中で、まあいろいろやっていくし、でも私よりもね、よっぽど複雑な機構をもうすでに作ってましたね。なんか、この、なんか回路がこうなってて、ここを押すと、こういう仕組みでここが開くんだよとか、なんかそういうのを一生懸命作ってて、あ、これはすごくこう、教育にいいゲームだなって思いました。そういうゲームっていいっすよね。ショート動画をずっと、こう、ぼーっと見ながらですね、過ごすっていうことは、かなりこう、親として心配になるんですけど、まあ、ああいうゲームでなんか、遊んでくれるんだったらいいなと思いましたけど、あまりにもね、マインクラフトやりすぎて、もうマインクラフトの専門用語みたいなやつをめっちゃこう、浴びせてくるんですよね。で、私全然わかんないから、そのキャラクターの名前、エンダーマンがどうのこうのとか言われても、なんかよくわかんないから、なんかマインクラフト勉強しないと子供と意思一つが取れないなと、最近ちょっとそれが一個の悩みですね。ということで、ありがとうございます。続きまして、エドワードさん、ありがとうございます。細うんち。命中なかなかスキルいりますね。面白いということでありがとうございます。いや、このゲーム結構難しいですよ。まあ SNS でもね、他の方言ってましたけど、難易度結構高めに作ってます。で、これ難易度設計も実はですね、ちゃんと AI にやらせてて、まあ往復、半往復で1回しか爆弾落とせなくて、でまた半往復して1回落とせるみたいな、まあそういう仕様なんですけど、何往復したら墜落してしまうかって、まあゲームの中で大体あるんですよね。で、そのブロックの数をそれに対してコントロールしてます。だから往復のたびに 何回マージンがあるか、何回爆弾を外してもいいのかっていうのをステージごとに設定してるんですね。レベル1の時は、まあ、多分 60% ぐらいの命中率であればクリアできると。それがだんだんだんだんこうクリアしていくことに上がっていって、まあ、必ず当てないとクリアできないよね、みたいなところまで最終的にはなってくるので、そのね、命中率の設定が最初からそこそこ高いんですよね。なんかね、慣れるまでは結構難しいと思います。多分、ステージ1はね、60% ぐらいの命中率がないとクリアできないような設定に、多分 AI がしてたと思うので、まあ、こういうね、なんか難易度の作り込みみたいなやつも、なんか計算してやってくれるから、すごい面白いなと思いましたね。ぜひともね、まあ、どこまで行ったらパーフェクトなのか、自分自身もよくわかってないんですけど、このうんちマスター目指してね、頑張ってください。ということで、ありがとうございます。続きまして、キーさん、ありがとうございます。チンチンのゲームくだらないけど小学生にはメガヒットしそうですね。コーディングを活用しなさそうだなと思ってしまいましたが、こういうちょっとしたゲームができるのはいいですね。勉強よく湧きましたということで、ありがとうございます。そうですね。やっぱね、まあでもこれも言うてコーディングしてる感はないですよ。クロードコードで基本的な仕組みを作って、リプリットっていう環境でデプロイしてるだけなんですけど、まあ実際ね、何で動いてるかって言ったら HTML ってっていう、まあ、すごい基本的なものだけでね、動いてるのはシンプルなんですけど、まあ、じゃあその HTML の内容をしっかり見ながら、その吟味してるかって言われたら全く見てないですからね。こういうゲーム作ってって言われて、まあ、できたものをプレイして、あ、これいいねと、ここを直してみたいなのを言ってたら、勝手に HTML が書き換わっていくだけなんで、なんかコーディングをしてる感は全然もうないんですけど、まあ、最近はもう、そういう流れですよね、なんかね。アンチグラビティっていうね、Google が出してた、コーディングツール。それは、開発環境として出てて、IDE っていうね。あくまでもこう、コーディング書くっていう機能がベースで、まあ、そこに対して AI エージェントがいるよみたいな作りだったものが、最近、アンチグラビティ 2.0 っていうのに変わって、もう完全にエージェント中心のツールになったらしいですからね。私ちょっとアンチグラビティメインに使ってないんでわかんないんですけど、まあ、そういうね、ツールの根本的な、変更があるぐらいですね。やっぱ実際のプログラムを見ながら手で書くみたいなことがだんだん減っていってるっていう事実はありますね。まあ、本当にプロフェッショナルの現場ではみんな書いてますけどね。なんか、ね、AI が書いたものを、まあ、さすがにね、こう、そのまま実行できるというか、そのままお客さんに提供できるわけではないので、そのメンテナンスとか保守とかね、まあそういう視点もありますから、どういうふうにこう、運用していくかみたいな。まあそこはやっぱプロがね、こう、ちゃんとコードを見なければならないんですけど、まあ素人がこういうゲームを作る上では、本当にコードって見なくてもいいので、なんかそういう世界になってきてるなっていうのはね、ひしひしと感じますね。なんかプログラムを勉強するぞっていう気持ちよりは、まあまずちょっとこういう仕組みを作ってみたいな AI でぐらいの、軽い気持ちで触れてみるといいと思いますね。もちろんね、中身を勉強していくっていうのはその次のステップとして大事だとは思うんですけども、まあ、導入でなんか文法を覚えようみたいな気張る必要はもうないかなと思いますね。ということで、ありがとうございます。続きまして、YTR334S さん、ありがとうございます。肌色ゾウさん、笑いということで、ありがとうございます。そうですね、なんか、チンチンって書くと露骨すぎるので。まあ、てか、まあ、チンチンじゃないですね。これはね、肌色ゾウさんというキャラクターと飛行機を選べるよっていう感じです。肌色ゾウさんっていうのは、空を飛ぶゾウさんのこと、まあ、ペガサスみたいなもんですね。あ、まあ、ゾウさんで肌色だよと。まあ、今、肌色っていうね、ちょっとなんか、いろいろと問題があるかもしれないんですけども。今風の言い方をするんだれば、薄大大蔵さんというね。まあ、今、肌色って絶対言わないですからね、小学生は。薄大大っていう風に、まあ、昔の肌色のことを言いますけども。まあまあ、そこは気にせず、ちょっと肌色蔵さんという名前にしますけど、あれはまあ、肌色の蔵さんなんで、ね、別にチンチではないですよっていう。まあ、そこはね、誤解なきようにね、よろしくお願いします。まあ、皆さんに公開する上でちょっとカスタマイズしたという感じではありますけどね。ありがとうございます。はい。では、続きましてですね。シャープ721、とうとう着弾分割キーボードコーニックスにいただいたコメントです。はるかなさん、ありがとうございます。僕のところにもコーニックス無事に着弾しました。アルミの筐体、めっちゃかっこいいですね。でも慣れるのが大変、タイピングの下手さが露呈されます。今必死でタイピングを強制中ということで。ありがとうございます。分割キーボードって、結局自分の、タイピングの変な癖っていうのを強制しなきゃいけないですよ。っていうのは、いつも右手で打っていたキーが分割されて左側に行っちゃったり、まあ、その逆もまたしかりで、結構そういうことがあるんですよね。この境界線の部分が結構、実はこれ親指で押してたよね、みたいな部分が離れていってしまってることがあるから、この部分はね、結構時間かかります、矯正に。ただ、いいのは、その分割キーボードで矯正された、その手の動きって、一体型のキーボードに戻した時も別に残るからさ、その癖が、その一体キーボードを を操作する上で支障になることってないんですよ。だからまあこのね分割キーボードに最初に慣れていく苦労っていうのはまあ1回で済むかなという感じですね。ただ分割キーボードゆえにそのキーマップの配置を結構特殊にしたりとか、まあ、自分専用のショートカットキーをいっぱい設けてしまうと、まあ、普通のキーボードには戻れない体になってしまうから、そこはねちょっとやっぱ注意が必要かなという感じでございますね。ということでね、あの一緒にコーニックスねちょっと使いこなしていきましょう。ありがとうございます。続きましてナステツさん、ありがとうございます。コーニックスとマスター4最強ですね。キーボードに角度をつけた場合指が疲れないのか気になります。マウスはキーボードと外側に配置ですか内側ですか。私は HHKB ですが分割キーボードも気になっているのでしばらく使った感想をお聞かせくださいということでありがとうございます。いやまだね配置の最適化できてないんですよね。マスター4はマスター4はもうねかなり使ってるんですけど、コーニックスはまだ今からこうちょっと慣らしていくという感じですね。でキーボードにね角度をつける、これ内側にこのハの字型に角度をつけれるんだけど、やっぱ自然でいいですよ。この分割キーボードをハの字型に角度をつけることをテンティングと言うんですけど、このテンティングはね、やっぱね、この分割してさらに自然な、この肩の力が抜けた自然な体勢になるんですよ。こう、まあ、自分でこうね、手を肩幅に広い、開けて、こう机に置いてみたらわかるんですけど、やっぱこう、平らに置くとちょっと違和感あるね。でもこれ縦方向に手をこうひねると、すごく自然じゃないですか。まあ、ちょっと試してほしいんですけど、本当に前を習えじゃないですけどね、こう横にしている180度地面と水平にしている手のひらを水平にしてみると、まあ、縦方向にこうねじっていくと、やっぱね自然、そっちの方が肩に力入らず自然だなっていう感じになるんですよ。だからテンティングめっちゃ大事で、まあ、これが結構自由にできるよっていうのがこのコーニックスの強みではありますね。まあ、ちなみに普通のキーボードをその自分の手前側に傾斜をつける形で角度をつけるのをまあチルティングと言いますね。まあ、チルティングとテンティングっていうまあ角度のつけ方によってちょっと呼び方違いますよっていうのを覚えておくといいんじゃないかなと思います。マウスのね配置は結構悩むんですよ、分割キーボード。まあ、基本的には外側に置くとは思います。内側に置くんだったら多分真ん中にトラックボールのでっかいやつとか置いてる人は結構いますね。だやっぱね分割キーボードにするとトラックボールをなんかうまく配置したくなったりするんですけど、最近ねまたそのちっちゃいトラックボールマウスみたいなやつ出てるんですよね。なんだったかな、ちょっとごめんなさい名前忘れちゃいましたけど、なんか棒状の、まあ、すごい小さいトラックボールマウスみたいなマウスなんだよなあれ、マウスなんだけど、なんかそのマウスとは言い難いそのそれ専用のガジェットみたいなやつが出てるのね。それとまあいろんな効率的なキーボードを組み合わせましょうみたいなのも流行ってるから、ガジェット界隈で。あれはねちょっと手をつけるのは危険だなとは思ってるけどね、そのそれなしでは生きていけない体にされるから、あれは絶対に。だまあそういうものも組み合わせながら効率化していくっていうのも、まあある種こうやっぱいい部屋を作るっていう意味では楽しみになっていくかなと思いますね。ちょっと効率を突き詰めていくという不効率もありますけども、まあそれもたしなむのもまた人生ではないかなと思う次第でございます。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は技術ブログ支部長技術研究所も運営してますので、そちらの方もぜひチェックしてください。 X の毎日ものづくりに関する投稿しておりますのでよろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。よろしくお願いいたします。また面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。 LINE のオープンチャットもやってますので、こちらもよろしくお願いします。概要欄にリンクは貼ってあります。またですねこのボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信でやしないのつこんな足は毎週水曜日、金曜日、週2で配信しております。月額は500円となっております。ウェブからですね、ウェブのボイシーから登録していただくのが一番お得に入れる方法となりますので、ぜひとも私のことを応援していただけるという方はよろしくお願いいたします。その500円がですね、私のものづくりのお金となりますんでね、よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。